トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とうとう8月になってしまいましたね。
2月だ。
先週私が注目しているエコビレッジの話をしましたが、はい、今週はですね、活動を引率している佐野さんの活動に注目してみたいと思います。
はい、三能銀之助さん。
そうですね、はい、まあ、皆さん銀ちゃんとか銀之助さんって言ってますけどね、はい、で銀之助さんの活動はですね、現在建設業にこう新たな風を吹かせているだけではなくてですね、うん、であとお盆で帰省する前に少しね深く知っていただきたいと思ってまして、で自分のねこう田舎の家に行った時に相続のヒントや、あとですね夏休みこう遊びに地方に行った時に今後の人生をね考えるヒントになるかもしれないと思うんですよね。
へえ、この三能さんはエコビレッジをこう提唱してるんですけれども、本当に波乱万丈な方なんですよね。
そうです ね、波乱万丈ですね。
ね、で、はい、自分の人生の中から多分私たちも学びのヒントがいっぱいあるんじゃないかということで、今週その内容も含めてお届けしたいかなと思います。今週はエコビレッジを通して自分の未来を考えるというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週はエアコンのリモコンがね壊れたとかねなくしたという方におすすめのアプリをね紹介します。ワンモアアプリ、今日紹介するアプリはエアコンのリモコン代用のアプリ、赤外線エアコンディショナーリモコンを紹介したいと思います。
はい、これクーラーマスターっていうのが頭についてるかなと思うんですが、アプリ探した時はね、
はい、
エアコンのリモコンなかったらもう大変ですよね。
出かける時にあ壊れたっつったら切れないですからね。
ああどうしよう、いやつけられない方が大変。
そう、あ確かにね、帰ってきてね、
うん、
確かに、
はい、でもこのアプリがあるといろんなメーカーに対応してるから、実はリモコン代わりにスマホがなるんですよね。で対応メーカーがパナソニック、サムスン、三菱、オニダ、三洋、LG、グリー、オックス、東芝、シャープ、ハイセンスとなってるので、それこそ例えば今だとね通販でエアコン買いましたなんてね、はい、取り付けだけお願いしちゃったんだけど、あれこれリモコンどっか行っちゃったかなとかっていう方とか、リサイクルでね、リモコン最初からついてないもん万が一あった場合とか、まあ、いろんな時考えられると思うんですね。
そうですね。
でもこれがあったらすぐに、
うん、で今常世さんがメーカーさん紹介したじゃないですか、はい、聞いたことないメーカーも結構あったんで、
そう
聞いたことないメーカーのリモコンって確かに困りますよね。
そうですね、うん、これ設定簡単です。ステップ1、エアコンの機種を探して、ステップ2、リソースパックっていうのをダウンロードするんですって。でステップ3、ボタンを押してエアコンディショナーをリモコンで操作するだけということでございます、
ね、今年の夏、まあ、熱中症とかもありますからね、うん、なくさないようにこういうのを知っておくと便利ですよね。
はい、今日のワンモアアプリはクーラーマスター赤外線エアコンディショナーリモコンでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
先週も紹介したエコビレッジ、 エコビレッジビルダーである三野銀之助さんがさまざまな、ね、活動をしていらっしゃいますので、紹介したいと思います。
お願いします。
はい、で先週ですねエコビレッジって何ですかということで、まあ、今週、ね、初めて聞かれる方もいるかもしれませんのでエコビレッジの概念をもう一度お伝えしたいと思います。これは持続可能な目標とした街づくりや、社会づくりのコンセプトで、持続可能な建築、それから水の循環利用で、糞尿分離トイレ、それから有機農法ですね、それから衣食住、それから医療、そういったのをですね自給自足で完結できることを目指すということなんですよ。
はい、
はい、わかりますかね。わかりづらいです。
うんうん、でも大丈夫ですか。そういう村を作ってらっしゃる方って
ことですね。そうですそうです、はいはい、でその持続可能というところに、まあ、着目すると、まあ、高速道路なんかを使って帰省される方もいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、しょっちゅう道路ってなんかほら工事してますよね。アスファルトの補修とかね、うん、でアスファルトってまあ簡単にまあ早く作れるのは間違いないんですけども、長く持たないですよね。で外国の石畳なんかを見ると何百年も持ってるわけですから、結果的にはどっちがコストがかからないかなっていうことを考えると、まあ、最初にお金がかかるかもしれませんけども丈夫なものを作っておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
はい、で、はい、そのこの三能さんなんですけれども、はい、どんなことをされてるんですか。どんな方なんですか。
三能さんはですね、まあ、村づくりをやられていらっしゃるんですけども、自分たちで35年のローンを組まずに家を建ててそこにまあ住もうと、で自分たちで野菜とか作ったりですね、それから海で魚を取ったり、もちろん漁もしたりとか、そういうの全部教えたりしてるんですね。
うん、矢野さんが感銘受けたところってどんなところなんですか。
そうですね、僕先週ちょっと建物の話をしましたので、今日はね農作業についてちょっと話そうかなと思うんですが、はい、山王さんがアメリカのですね村に行った時の話なんですけども、ネイティブアメリカンかに行った時にその村長みたいな人がいて、せっかく来てくれたから食べろって言ってトウモロコシを6粒くれるらしいんですよ。もうそんなの食べても大した6粒だからいらないよって言ったら、いいから食えって。で結局4粒食べれなかったみたいなんですね。お腹がいっぱいになるらしいんですよ。
6粒なのに。
そう、もうね自然のエネルギーがすごくてもうお腹いっぱいになって食べれないらしいんですよ。でこれ僕もね経験あるんですけども、魚釣りに行ったりして、
はい、
冷蔵庫に入れずにさばいて刺身にして食った魚はやっぱエネルギーあるんですよ。
うんうんうん、
美味しいし、
わかります、
伝わってくるんですよね。
で
やっぱり日本の農業って手をかけすぎっていう風にやっぱり言ってらっしゃってて、でそのネイティブアメリカのトウモロコシも自然の中に育って 1、2 本しか生えてないらしいんですよね。で銀之助さんそれ見た時に、肥料をやったり畑を作って育てたらたくさんできるよって話をしたらしいんですね。で必要ないって言われて、でなんで必要ないんですかって言ったら、いやそんなにあってどうするんだと、食べれないだろって、うん、必要のないものを作る必要はないって、はい、あるものだけでいいんだっていう考えなんですよ。だから銀之助さんいろんな世界をこう旅して農作業とかを 見るんですけども、マサイ族で1日に農作業する時間は5分らしいんですね。で日本もずっと調べていったら、日本で農業するときに作業時間は15分でいいって言ってるんですよ。
うんうんうん、
それ以上かける必要はない。で日本の農業っていうのは大きな野菜とか虫に食われないとか、たくさん作って人に売ろうとするからダメなんだって。
はあはあ、
だから自然農法をやっぱりやっていかないと、そのエネルギーが全然違うらしいんですね。
ああ、だってそうですよね、植物からミネラルを得てるじゃないですか。だから、うん、大地がねどれだけ肥沃化とか、そういうのもすごく重要ですもんね。は
い、で村づくりに感銘して村づくりをされてる人たちがいるんですけど、でやっぱり1年目はね、例えばキュウリを植えたとしても育たないよって言われてるんですよね。なんで育たないって、雑草がいっぱい入ってくるらしいんですよ。
はあ、
でその雑草がたくさん生えてくるんですけど、何のために雑草がたくさん生えててキュウリが育たないかというと、その土の成分が足りないものを補給するために、その足りない成分を補う雑草が生えてくるらしいですね。
うんうんうん、
で1年目にそれが枯れて土の栄養肥料になって、2年目にちゃんと育つんだって。
う 今のずっと話から三郎さんがエコビレッジに到達するまで時間かかりそうなんですが、
そうですね、
でもなんかあれですよね、さまざまな結構困難なこととかを乗り越えてらっしゃって、はい、いろんなところでそういう出来事一つ一つを学んで感受性豊かに捉えて、自分はじゃあどうやって生きるかってことを体験された方って感じなんですね。
そうですね、だから、まあ、農作業でもそうですし、で今ね子どもたちがたくさん来てるみたいなんですよ、世界から。で子どもたちはやっぱりその村づくりを体験したり、もうね今インターネットがあるので情報がやっぱ取りやすいんでしょうね。もういろんな国からやっぱ来てるって言ってますね、
うん、今石垣島に絵本の村ってのを作ってるんですか。
そうなんですよ、絵本の村でやっぱ自給自足の村を今作っていらっしゃるんですよね。で来た子どもたちが引きこもりの子どもたちってだいたい4日で溶け込んでいろんなこと話し出すらしいんですよ、その引きこもりの子たちって優秀な子が多いって言ってましたね、でこれなんで優秀な子が引きこもるかっていうと、やっぱりまあこう言うとあれですけどね、大人を見てつまらないと思うみたいなんですよね。
あ、聞きますね、
うん、仕事ばっかりして家に帰ってきて疲れたとか文句を言ったりね、そういうのばっかり見てて、もう大人になりたくない、学校に行って何を勉強するんだってやっぱ思ってしまうんでしょうね。そういうのがあるから結局そのもう引きこもってしまう、でこういう銀之助さんとこみたいなところに行くと、ここは別にこれあれをしなさいこれをしなさいって言われなくて、自発的に自分は何をしたらいいかというのを自分でペンキ塗ろうとかですね、漆喰塗ろうとか自分で決めて動くんですよ、だから指図されないですね、
はい、
だから子どもたちはいろんなことを挑戦していって自分の得意なものをやっぱ見つけるらしいんですよ、で今まで親っていうのはあれをやってはいけない、これをやっていけない、危ないからダメとか、やっちゃいけないことばっかり教えるじゃないですか、だから子供は伸びなくなってしまう、でも何でもやらせるって言ってましたね。
ねえ、だから三郎さんの考えって、それこそ色とりどりな方々とか色とりどりな子供たちがありのままで自分の役割でうまく機能し合って生活できるようにって考えなんですね。
そうですね、大元
がね。
だからここの村に今いる人たちっていうのは、はい、子どもたちから上はね今82歳の人までいるんだって言ってましたね。
あ、
元気に働いてるって、みんな生き生きして毎日楽しくて仕方がないって言って、働いていらっしゃるってことです ね、
いいですね。ぜひね、私の手元にも本あるんですが、天を味方につける生き方、世界中の民族に教えてもらった本当の豊かさって本、三郎銀之助さんは山に収めるって書きますの で、
です、はい、
よかったらね見てみてください。はい、ということで今週と先週はですね、エコビレッジについてお届けいたしました。来週も住まいの問題を一発解決していきます。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は、
はい、今回はですね、最近平屋回帰という言葉が流行っているということを聞いたのですが、はい、なぜ今平屋回帰なのですかという質問をいただきました、
平屋回帰戻るってことですね。
そうですね、はい、もともと都市圏では狭い敷地に家を建てるので2階建てとか3階建てになるじゃないですか、やっぱりね建築基準法で容積率建蔽率守って建てないといけないので、 でも地方に行けばですね結構平屋ってたくさんあるんですよね、で平屋のですね検討率、これリクルートの注文住宅の動向調査っていうのがあるんですが、
はい、
これ2018年のデータによりますと 12.4%、 これが2022年には 17.9%、 ちょっとやっぱ増えてきてるんですよね。あ、
平屋がいいんじゃないかって検討してる率が上がってるってことですね。
はい、そうですね、これですね都市圏地方圏問わずですね平屋の検討者が増えてるそうなんですよ、はい、これはね単身や夫婦2人世帯、それから一人親世帯、あと高齢者の世帯などこう核家族化っていうのが増えてきてますよね。昔みたいにたくさん人が住んでなかったりするじゃないですか、だから部屋がまあ少なくて住むっていうのもあると思うんですよね、で私的には平屋の方が地震とか災害に強いのかなと思いますね。
確か2階建て3階建てだと高齢になった時住めないですもんね、階段があるからとかって、だから平屋だったらずっと住めるんじゃないかってことですよね。
そうですね、はいはい、でしかもあと後々その介護される時もですよ、
はい、
平屋の方がヘルパーさんとかがこう出入りしやすかったりとかですね、
分かります、
いろんな利点はありますよね。で平屋だと地震でも倒壊しないっていうのもありますし、まあ今日前半さ、銀之助さんの話しましたけど、はい、平屋だったら自分で塗れますもんね、足場組まなくていいから。
ああそうですね、うん、
だからそういったのもできるのかなというふうに思いますしね、う
ん、マンションでね、まあ、狭い中に4人とかってこと考えたら平屋で狭くてもいいんじゃないって考えます
ね、うん、全然十分だと思いますね、
ね、
はい、これからどんどん平屋がね普及していくんじゃないかなと思いますけどね、
はい、今日はですね平屋回帰についてお届けいたしました。来週もリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回はエコビレッジから未来を考えるというテーマでした。今日の一言は矢野さんからお願いします。
はい、自然を見つめ直そうですかね。
あー、なんかシンプル。
うん、やっぱり机ばっかり向かってたりとかね、ずっと働いてると歩いている人たちの目線を見てほしいんですよ。ちょっと下向いてる、ね、何も落ちないと思うんですけど、やっぱりね、たまには僕キャンプ行くじゃないですか、で何で行ってるかというと、やっぱり自然に触れ合いたいんですよね、
うんうん、
で自然に行って空を見ると本当に自分たちは生かされてるんだなっていうことを感じるしですね、うん、そうするとやっぱ周りに感謝できるようになりますよね。
わかります。
いろんなことに感謝して、して自分が幸せになるんですよ、うん、もう嬉しくて仕方ないですよね。だ今までね、まあ、恥ずかしい話ですが、もうそれを気づくのに56年ぐらい僕かかってますからねうん、この年になるまでなんで気づかなかったんだろうと思って、もう人の目を気にする、人よりもいいものが欲しい、なんかそういうのばっかり気にして生きてきたような、うん、でもうだから最近頑張るのやめました
いいですね。
頑張るって我を張るから来てますからね。
我、うんね、
を張ると周りと衝突します、
はい、
で我を張らないと気楽になれるから、人に優しくなれるし、こう心が豊かになれるんで、感謝が生まれて一日幸せに暮らせますよ、
うん、ありがとうございます、はいはい、では市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください、
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください、
はい、市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。我を張らずにね、
そう、
今日も幸せに
生活してください、うん、幸せ見つけてほしいですね。
あ、そうですね、
いいことをなんか寝る前に一つでもいいから思い出して、
はい、
はい、
それでは来週までさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。